めまして皆さんおはようございます、2021年の9月5日、もう9月に入りました、急にですね寒くなったりですね、また今週末暑くなるそうですけどもですね、なかなか、太陽の調節が難しい中で、またですねいろんな制約が続いている中ですけども、私たちはですね、そういう中だからこそ神様とのですねこの生ける御言葉をいただいて、殉教というよりも、まあ、逆境と言えるような、なっかもしれませんが、だからこそ逆説の恵みであるイエス様、神様と深くお出会いする機会が与えているんだということを覚えて、今日もですね、神様と御声を通してお出会いしたいと思います。何よりも今日もですねこのように、聖なる主の日の礼拝にそれぞれが招かれて、この私たちを救い出す福音の恵みに預かれることを本当に感謝します。今ちょうどですね最高の今場所にいるんだということをですね、皆さん共に確認をして感謝しましょう。先週はですねレビ19章を通して賛美となる4年目というテーマでですね、御言葉をいただきました。神様に聖なる民として整え養っていただく割礼の期間の3年、すべて清いとみなされて主に仕え下げていく4年目、それを自分で味わって活用して主の素晴らしさを表していく5年目というですね、3年、4年、5年というのがおっしゃられましたね。皆さんどうだったですか？ああなるほど、そういうふうな視点があるのかということをですね、新たに発見した人も多かったようですが、何よりもですね私たちは今日も覚えたいことは、あなたはここに招かれているあなたは神様に聖なるもの、とっておきのものとされた、そしてそういう生き方を今日も教えられているものなんだということです。私はですねそのことを忘れないでいたいと思うんですね。神様からとっておきの存在だということです。これが聖なるものですよね。そういう思いでですね使わされた1週間はいかがだったでしょうか、ね、以前よりももっと神様との交わりが深まることができておられたら幸いです。で今朝はですねこの牧会書簡ピリピ人への手紙、パウロが宛てた、この手紙ですね、これはパウロがですねイエス様の昇天から約30年後と言われています。また初めてピリピで宣教してから約10年後と言われています。パウロはですね今ローマの投獄中ですよね。牢屋にいられて、銃が効かない中、そういう中でこのピリピ人への手紙を貫いているテーマ、それは喜びなんですね。まさに苦しむ中のキリストにある喜び、これがテーマです。到底喜ぶことができない環境状況の中でパウロは喜び、そして喜びを伝えているわけですね。これだけでも驚きですけども、パウロは後に皇帝ネロによって殺されるわけです。殉教していくわけですが、喜び喜ぶとですねそういった言葉が何度も繰り返されているんですね。つまり勝利に溢れているわけです。自分が置かれている状況がどうあれ、うちに住んでおられるキリストの命によってうちから喜びが溢れていた、まさにですねそういうパウロの生き様で、今日の中心聖句はですねこの6節、これはですね毎週午前の祈り会で祈りの後にですね告白をしているところの一つなんですね。まあそこではピリピの4章6節7節両方なんですけども、口語訳でね暗唱してるんですね。いつもいつもこれを味わっています。そしてですね私が高校生の時にイエス様を信じて救われた時ですね、ヤングライフクラブというんですけどね、皆さん YLC 今もありますよね。毎週ですね土曜日3時から集まって、最初はですね賛美タイムを持つんですね。でそこで私が特に好きだった歌が何も思い煩わないでという歌だったんですね。ご存知ですか皆さん、何も思い煩わないで、まあ、やめてくださいね。あんまり歌うとですね最後に歌ってしまうんで知ってます皆さん、これはねもうぜひですね皆さん覚えていただきたいですね。うんうんってうなずいた方は私と同じ年代かそれ以上ですね。これ本当慰められますよね。もうこの賛美を何回か私が歌ったら終わりっていう風にしてもいいぐらいですね。今日のメッセージはですね、何も思い煩わないでね。あそうか、私歌うので皆さんも歌ったらいいですね。はい、そうですね土台の御言葉ですね。でこの御言葉ね、 この告白をパウロはどういう思いで成して、主がパウロを通してどんなメッセージを私たちに語り伝えたいと思っているのか、それを受け止めていきましょう。神の御言葉にいきましょう。まず第一番目です。主にあって喜びなさい。一節皆さんで読みましょうか。では3、はい。そういうわけで、私の愛した兄弟たち、私の喜び冠よ、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち。そうですね、まずここで私の喜び冠よ、私の愛する人たちという声かけからのパウロの思い、キリストの愛を持ってパウロは語りかけるんですね。これは直接的にはパウロがフィリピンにいるクリスチャンに対する思いが溢れているわけですが、私の喜び冠よってね、パウロがどれほどこのフィリピで救われた同じ主の民を思っているか分かる言葉ではないでしょうか。どれだけ愛して慕ってるか。でまさにですね、このパウロの思いはイエス様ご自身がフィリピ人に対して語っている言葉なんだということですね。つまりですね、このパウロの思いはイエス様の思いと同じなんだという語りかけで、そうですね、聖書を見たら神様は私のことを愛する、ね、民よ、我が喜び冠よって言われてるんじゃないでしょうか、ね、私たちは毎回ですね、そのことをですね覚えたいんです。神様が私たちに我が冠よと言ってくださってる、なんと素晴らしいでしょうか。イエス様はあなたを愛しておられます。あなたはイエス様から愛されている存在。このことをね、今日まず覚えたいと思いますね。私の目にはあなたは高価で立ったい。私はあなたを愛している。あなたは私の冠ってことですよ。冠というのはですね、いつも肌身離さず被っていたいという意味ですね。だから、あなたは神様に愛される存在だということです。そして2節3節にこうあります。ユーオデアに進め、住む時に進みます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを広げてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスや、その他の私の同僚者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのですと。ここにですね、ユーオデアとスントケというのが出てきます。こちら2人とも女性なんですね。でこの二人はパウロに協力して福音を広めるために戦った同僚者ですね。その二人が今ちょっとしたですね、確執があるようで、主にあって仲直りしてくださいと、そういうふうに言ってるわけですね。そしてピリピにいる人々にこの二人のその仲直りすることを助けてあげてほしいとお願いしてるわけですよ。まあ、新約自体はですね、多くの女性奉仕者が主に仕えていたわけですが、執事のような奉仕だけではなくて、使徒や預言者、聖書教師などの奉仕者もおられました。まさにですね、男女平等という価値観がない時代ですね。でもその時にキリストにあって男も女も一つであるという真理がここにあったわけですね。男性も女性も自分が男性女性である前にキリストにあるものであるという自覚と認識があったということがわかるんです。麗しいキリストの体がね、その姿がここにあることを覚えたいんです、ね、皆さん、パウロはですね、教会を表すときにキリストの体と言いましたよね。全部が目やまた手や足ではないと、与えられている主からの賜物と使命を主の御心に従って用いていく、キリストにある自分を持っているので、それぞれ機関が自立して互い助け合ってキリストの体全体の成長に仕えているという、まさに相互牧会ですよね。多様性ということをパウロはですね、もうこの時代から教えていたわけですね。そしてそれが実践されていた、流れているのは何ですか。それは御霊なる聖霊様ですよね。立て上げているのは命あるキリストの体、ね、まあそのようにですね、聖書はプリスキアしかり、またローマ書にある 女性使徒ユニアスしかり、ね、でここに出てくるユーオデアとスントケですね。私はどうでしょうか。 このことをですね、改めて受け取り直していきたいんですね。それぞれの賜物を皆様差し出して、キリストの体を立て上げていく。ね。このことをもう一度、神様に応答したいと思うんですね。何かをするしないではないということは、もう皆さんお分かりだと思いますね。祈りを持って支えていく。そして具体的にですね、自分の賜物が明らか。ね。例えば、ずっと祈ってもですね、全然疲れません。ね。という人がおられますよね。いや、私は祈ってるとね、本当に心地よくなって寝てしまうんです。という人もいるかもしれませんね。これ、賜物の違いですね。祈る賜物というのがありますよね。そして、伝道賜物というのがありますよね。どんな時にもですね、喜んでですね、イエス様と伝えることができる。という人がいるかと思えば、このことはね、本当に喜びがあるけど、この方はちょっと苦手なんです。という人もいますね。それはそれぞれ賜物の違いがありますよね。それを用いて、神様の体を立て上げていく。続けて主に祈りながら賜物を見出して、それを通して差し出して神様の体を立て上げていきたいと願います。そして4節5節にですね、こうあります。皆さんで見ましょうか。3、はい、いつも主にあって喜びなさい。もう一度告げます。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。そうです。再び喜びなさいという勧めをパウロは繰り返しています。それはなぜか、それは主の日が近いから、主が近いからです。パウロはですね、言いたいことがありました。それは主が戻ってこられる日が近い。だからですね、細かい違いとかをことさら強調するんではなくて、寛容であれと。そして喜びなさいということです。ユーデアとスントケが細かい違いに目が映っていたのでしょう。その目を主ご自身に向けなさいということです。他の手紙の多くにですね、このような主が戻ってこられるという真理がいろいろ書かれていますね。それだけ私たち信仰者の歩みにとってこれは必要不可欠な視点なんですよ。皆さんどうですか？再臨信仰と言います。特に福音書ではなんて言いますか、切迫した再臨信仰って言うんですよ。切迫って分かります？今この瞬間もラッパが鳴るっていうことがあり得るってことを真面目に信じているグループ。皆さんどうですか？今日が終わり、まあ終わりというのはですね、世界の終わりというのではなくて、私たちにとって世界の終わりというのはイエス様と相まみえるということですよね。嬉しいですか皆さん？ええー、と思いますね。え、嬉しいですよね、イエス様とね。つまり今日イエス様と会うということがあり得るということ、本当そういうことをリアリティを持って生きるのが切迫した再臨信仰ですね。そういう意味での死の日は近い、そういうふうな視点を持って生きるということは、あなたを本当にですね、与えたその能力を活性化さすんですよ。わかりますよね。いつかわかんないというのは、だんだんですね、もうだらーとなっていくわけですよね。ね、だから私はよく言いますが、今日、ね、終わりかのように生きるってことですよ。そして永遠に生きるかのように学ぶっていうね、これはすごく大事な視点だと思います。まさにこれは信仰者ゆえのリアリティを持った人生ではないでしょうか。パウロはその視点で言うんです。だからね、いろんな違いがあったから、ちょっとこう緊張関係があったんでしょう。ユーオーディアとすんときの間にそんなことは気にするなとね、イエス様見てごらんって言われたんでしょうね、多分パウロはね。神様ほどですね、寛容な人いないですよね。もし神様がですね、寛容じゃなかったら私は救われてないわけですよね。こういう人はいいけども、こういう人はあかんとかね。神様はですね、イエス様が弟子を捉えた弟子の性質見たらわかりますよね。右から左、ものすごい幅広いですよね。多様性を受け入れる。そのことも覚えたい。ここにも神の愛がある。その神様が来られるのは近いってことですよ。パウロはこういうふうにも言いました。このですね、第一コリント7章31、32で、この世のありさまは過ぎ去るからです。あなた方が思い煩わないことを私は望んでいますと。つまりですね、この世はですね、過ぎ去るんだと。だからそういうことで思い煩わないということを言っているわけですね。この世のものを肉に属することは過ぎ去る。だからあなたは永遠に残ることに目を留めなさいと。永遠に残るものは 何ですか、御霊に属することだというのが聖書の真理ですね。だから肉に属する事柄に関わることがある意味で時間の浪費につながる、ね、だから信仰者の間のいろんな議論とかはもちろん見えなかった部分が発見できて互いに徳が高められたりという相乗効果をもたらすこともありますが、反面互いにエネルギーを使い果たして傷つけ合うような議論もあるわけです。論破していくとかですね、自分がどれほどこう知ってるかということを知らしめるためとかですね、そんなことではなくて主は近いという主の再臨に心を向けて行きなさいということですね。私どうでしょうか。私はこの1週間も今日からも主は近いという視点で生きていきたいんですね。その時に本質的なことが見分けられて、それがさらに深められて、二義的なことは二義的なこととして私は優先順位がはっきりしてくるんでしょうか。そういうことも含めて主にあって喜びなさいということです。皆さんどうですか。主にあって喜んでいくものとなっていきたいと思います。そして今日第2番目は何も思い煩わず感謝を持って祈るということです。では今日の中心聖句を見ましょう。3、はい、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうですね、皆さんこの思い煩いということはですね、これは複数形です。もともとのギリシャ語ではいくつもの思い煩いということですね。いっぱいあるんです。そうですね、思い煩いの数は私はね誰にも負けへんっていう人がいるかもしれませんね、まあ、そんなことを競わなくていいんですが、私はですね、本当に思い煩いが多いです。これは心配事ということです。ね、いつも申してますように、心配というのはまだ起こってないことです。で、心配事のですね、95% は本当に起こってなくて、あとの 5% もそんなに起こっても大したことないって言われますね。でも心配するんです。どうしようどうしようって。でもイエス様言われたように、ね、心配するな、思い煩わな、と。神様はパウロとしてここでも言われます。思い煩い、それは心配で気が散って集中できない状態とも言います。じゃあなぜ思い煩うんでしょうかね、うん、昔ですね、ある旅客機が北極圏で進路を誤ってソビエト領に入ってしまって戦闘機に撃ち落とされるということがあったんですね。今から40年ほど前でしょうか。で、まあ、乗客が何人か、こう、亡くなるという事件があったんですが、まあ、それは進路を誤った原因は、ジャイロコンパス関係の故障で飛行位置が分からなくなった。つまり自分がどこ飛んでるか分からなくなって、目標から外れてしまったのが理由だったそうです。まあ、そのことをですね、私たちは思うときにですね、私は、自分悩んでる方向や位置が分からないと、不幸な人生を歩んでしまうんだな、というふうにちょっと思わされたんですね。どうですか皆さん、ね、自分が今どこにいるのか、これ地図がないとそうですね。例えば山登りもそうですが、本当にです不安になりますよね。すぐ迷ってしまう危険性がありますが、自分がどこにいるかわからない、人生も同じですね。自分がどこにいるかわからない、まさに同じように思い煩いはですね、人が人生の正しい目標を見失って正しい方向を見ないで歩んでいる時に現れてくるんだってことです。私たちはですね、多くのことで思い煩うと申し上げました。例えば生まれつきの性格とか、いろんな体の理由からとか、健康のこととか、経済的なこととか、まあこの子育てのこととか、こうなったらどうしよう、あなたらどうしようと先のことを心配してエネルギーを使い果たして疲れ切って何にもできなくなってしまうことがあるんじゃないでしょうか。つまりその思い煩うの種はもう周りに満ちているわけです。つまりこの世に生きている限りもうそれはつきまとうわけですね。で、そういう問題や原因がどういうものであって思いわずどういうものであれ思い煩いは結局本人自身の問題というんでしょうか。あるですね、先人の信仰者はこう言いました。人間の思い煩いとは結局は人の心が本来向けられるべきお方、誠の神から離れてしまって自分自身や何かの事柄に向けられているときに起こる現象だと、ね。つまり本来向けられるべきお方から離れるってことですよ。ね。 まさに地図がない歩み、コンパスが壊れ目的を見失っている、まさに飛行機のようなものだということです。皆さんどうですか、まさに聖書の中にそのことが記されていますよね。あのマルタとマリアの話もその一つでしょうね。あのイエス様をもてなすことで本来一番大事なことを見失ったマルタの姿、まあ、あれはもっとねいろんな深い意味があるんですけども、そこだけをちょっと今日見ると、でもそれに対してマリアはイエスの足元で語る御言葉を一言一句聞き漏らすまいとして心をイエス様に向けていた。それをですねマルタはイエス様に非難したんですね。何もしないマリアをね、あなたは何とも思わないんですかと、私ばっかり動いてるのに。でもイエス様そこで言われたのはね、どうしても必要なことは一つだけだと、ね、つまり神に心を向けること、神の前に癒されることが一番大切なんだと、それがまず大事なんだということを覚えたいんですね。イエス様はですね、三条の説教で自分の限界を知らないことが原因で思い煩いを持つんだということもおっしゃいました。で、自分はまだまだできると思うところがあるんですよね。人間ってそうじゃないでしょうか。人間は自分を一番神とするからまだまだできると思うんですよ。どうですか。で、またそれがね、なんかすごいように見えちゃうね。これはサタンの罠だと思いますね。自分はできないんだとね。もちろん持てる荷物も持たないのはまた違いますよ。でも自分はできるんだ、何でもできるんだっていう万能感を捨てるときに神様の本当に宮田とか救いが見えてくるわけですね。自分で自分は救えないんだってことが本当にわかる、その時が必要です。つまり全てにおいて神のご支配見てがあること、それを認めるということです。この思い煩いでは解放されるにはどうしたらいいでしょうか。聖書は何と言ってますか。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってとあります。まずですね、思い煩いが解決される秘訣、それはもうこれです。祈りです。これがありませんね。しかも単なる祈りではありません。はい、感謝の伴う祈りですね。皆さん、感謝の伴う祈りです。単に祈りというのはね、お話しすることということはもう聞いてます。霊的な呼吸ということも聞いております。でも皆さん、そこに感謝伴っていますか。ありがとうございますということですよ。神様に感謝することはありますかって聞かれたら、皆さん何があります。一番これじゃないでしょうか。一番あるのは罪と永遠の死からの救いに対する感謝、これが一番大きいんじゃないでしょうか。イエス様は言われましたよね、あなたの名が天に書き記されることを喜べって言われたんですよね、ルカの福音書の10章ね。皆さんもう一度確認してくださいね。そうです、これが一番の皆さんの喜びでしょうかね。これありがとうでしょ。ありがとう、こんな愚かでどうしようもない私をあなたは捨ておかずに救ってくださった、地獄から永遠の道へと、ありがとうございますという思いを持った祈りですよ。二つ目は何ですか。こんな拙い私、愚か私の祈りも聞いてくださる、答えてくださる、ありがとうじゃないでしょうか。そして三つ目は、その私たちの思いを全部受け止めて、神はもう全部必要すべて知って満たしてくださる方であることの感謝ね。皆さん、このあらゆる場合というのはですね、ただことごとにっていうことです。口語訳では、つまりですね、一つ一つの心配事をですね、ざっくりまとめて一つ一つを神様に申し上げるんですよね。皆さん、この6節の最後にですね、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいとありますよね。口語訳では申し上げるが良いってあるんですよ。つまりね、知ってもらうことが大事です。かっこよく伝えるとかね、なんか祈りはね、あいつよりもかっこよくとかですね、みんなの前でいるからですね、ちょっとこういうことも入れたとか、そんなことに注意が向いてしまうわけですから、そういうことで知ってもらうのが大事です。もう泥臭くであろうが神様に知ってもらうということですよ。この私たちの営みすべてが私たちを神の心へと合わせていくんですね。祈りの一番大事な本質はここです。自分中心の心が神様中心の心に合わさっていく営みのことを言います。この三つのことを言いましょうね。皆さん、このありがとうと言える要素、確認をしたいんです。この三つ。その感謝を持って、 祈るってことです。私はどうでしょうか。思い煩いから解放される唯一の方法は祈りね。皆さんどうですか。ある人はですね、もう分かってますってね、祈ってるんですがね、少しも思い煩いがなくならないんです、手応え実感がないんですっていう人もいるかもしれませんね。でその場合ですね、思い煩いの原因になっているものだけに目を留めて、御言葉に約束されている祈りの答えを見逃していることはないでしょうかね。もう神様がね、もう答えてくださるということを本当にイメージするってことでしょう。先読みの信仰と思いますが、御言葉に約束されている祈りの答えを見逃していることはないでしょうか、ね、そこにちょっと考えてみたいと思うんですね。申し上げましょうに、思い煩いの種は満ちていて、この世に生きている限りそれはつきまといます。逃れ切ることができないというふうにも思うかもしれません。では思い煩いから顔されるとはどういうことでしょうかね。それが今日第3話目です。神の平安があなたの心と思いを守る、これなんです。思い煩いから解放されるということはですね、神の平安があなたの心と思いをね、もう支配するということですよ。皆さんどうですか。神の平安とね、平安がこう私を包むということあったらいいですか。いいですよね。どんな感じなんでしょうかね。聖書はそのことを言ってますよ。7節読みましょう。皆さんね、3、はい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。アーメンですね。思い煩いから解放されるとは、思い煩いの種が消えてなくなることはないと聖書は言ってます。私はなくなることを願うんですよ。なくならないんです。たとえそうしたものに取り囲まれていたとしても、心に神の平安を宿すことができるということです。アーメンですか皆さんね、これがね、神なき人とは違うんですよ。問題解決じゃないですか。確かに私も問題が解決されてほしいですよ。そのことは申し上げたらいいんです。でもそれは神のやり方で収めてほしいと思いますね、私はいつも、ね、だって人間がね、うまいことやったらね、あの人うまいことやらはったなってなるでしょ。でも神様のやり方になったら、ああ神様本当にしてくださったとなるじゃないですかね。でみんなは神様素晴らしい、これが大切ですよね。誰か一定の能力のある方がうまいことを解決したら、その人が褒められていくわけです。その人にみんなが向かう、違う、神様に向かうんですよね、すべて。これが主の目的なんです。だから私たち問題があるときに、もし例えばそれが解決されることがあったら、それは神のやり方でなければならないと神様は思っておられるわけです。でもですね、往々にして種はなくならない、でも心に神の平安を宿すことができる。私の全てを知っておられる神と人格的な交わりを持ち、祈りと願いによって全てのことを申し上げていく、全能の支配者である神に祈り願うことのできる生活こそ、思い煩いから解放された生活だということです。もう一度覚えましょう。祈りは神の心に合わさる営みですよね。もう一度これ覚えたいんです。つまり私祈り続けていくときにですね、私の間違った視点とか間違った解決方法とか、そういったものがどんどん削がれて、神の思いが合わさってくるんですよ、ね、聖書を読むほどそうでしょ。皆さん全ての問題がきれいさっぱり解決しているばっかりじゃないじゃないですか。そういう場面もありますが、ね、パウロを筆頭に病は癒されなかったしね、いっぱいあります。でも祈ることを通して私たちは神の心に合わさっていくのであります。祈りは神様と私たちの愛の関係とも言えますね。祈りの最高の形は2つの心が1つになっていく愛の関係です。2つの心というのはクリスチャンの私たちの信仰者の心と神の心ですね。この愛の関係は一時的なものではなく、成熟へと養い、育まれていくものです。その結果どうなるんでしょうか。人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いとキリストにイエスやって守ってくるんですね。まあ、ここで考えとか神の平安というのは分けられてますよね。これは感情や知性の中で混乱があったとしても、怒りのようにして心の奥深くに沈み込んでいるキリストの安息を 私たちキリストに救われた信仰者はもうすでに手にしているわけですよね。イエス様を信じますと告白した瞬間に天に流し寄されるわけですよね。命の書に流かれたということは、イエス様が住んでくださるということは、イエス様という安息のお方が私の中におられる、そのことが深くに沈み込んでいる、それが私たちは手にしているということをですね、もう一度思い出させていただくということですよ。もうすでにね、私たちは安息いただいてるんですけども、いろんなものでそれがですね蓋されていくわけです。それはだんだんと蓋が開いてですね、まさにタケノコをですね、皮を剥いたらですね出てくるみたいに、私の中にもすでにある安息に私たちは気づくこと、私たちは祈りを持って心を主に対して開くときに、私たちは心の奥にある安らぎに気づくことができるということです。そして自分の心と思いをこの安息に従わせることができるようになっていくんですね。このように神の平安が心に与えられ、その平安が私の心を守るということです。この守るというのはですね、これはガードするという意味です。ね。まあ、間違った方向に、ね、その不安とか思いどおりの方向に行かないように、この見守り続けるという意味です。Keep watch over というふうな意味合いがですね、英語ではありますが、私の人生の進路が誤ることがないように、つまりですね、思い煩いで支配することがないように、神様は愛の眼差しを持って見守っていてくださるということですね。申し上げましょうに、その種は消えません。病気はまだ癒されない、経済的にも回復しない、自分を悩ませることに取り囲まれ、自分を悩ませる人が相変わらず身近にいると言って、前の状況だけを見ていると、神は祈りに応えてくださらないという不満で終わり、さらに思い煩うようになってしまうでしょう。ですが神は私たちにどんな状況の中でも確かな歩みができるよう、すでに神の平安を与えてくださっているんだと。多くの課題と重荷を抱えなければいけないとしても、私たちはこの平安によって前進していくことができるんだということですね。この約束に立ちましょう、ね、でその時自分が期待していたものよりはるかに救えたもので、神が祈りに応えてくださっていることに気づく、これがですね、人の全ての考えに勝る神の平安がということです。考えを勝る、超えるんですよ。私たちはいかがでしょうかね、そして私たちはキリストによって祈るとありますよね。このキリストによって祈る、キリストイエスにあってとありますが、これキリストによってということですね。まさにインクライストですね。イエス様はですね、約束されていることがありますよね、たくさん。そのうちの一つ、皆さん読みましょうか。では御言葉読みましょう。3、はい。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。アメンです。皆さんどうですか？主が与える平安は世が与える平安とは違うんだ、信じますか？アメンですよね。でも現実はですね、本当にそうじゃないということがあるときに信じられないというか、信じにくいということがあるかもしれない。でもこれが約束なんです。つまり私の中にある、もうすでにある平安の種があるので、そのことに気づかせていただき、体験させていただきたい。これはもう間違いない約束なんです。だからですね、私たちは覚えましょう。思い煩いから解放されるということは、ね、まずその鍵は祈りにある、ね、そしてキリストによって祈るということですね。その恵み、そしてもう一つはですね、大事なことがあります。それは互いのために祈るということです。これがすごく大切です。イエス・キリストにあって祈るというのは、イエス・キリストを信じる者たちがお互いに他の人々のために祈ることができるという意味があるんですね。私はですね、個人個人の祈りもそうですが、イエス様の皆によってってありますね。これインクライストですね。In Jesus' name っていうことですけども、 これはですね、イエス様もこのことのためにこの先祈ってくださっていることを感謝しますという意味もあるんですね。もちろん私を通していなければ誰しも父のもとに来ることができないということのゆえに、この祈りは確実に父のもとに届くんだということでもありますね。でもこれはイエス様も共に一緒に祈ってくださっている、つまりですね、私も共に祈るということです。互いに祈る、一人一人がイエス様につながっているならば、お互いにもイエス様によってつながっているわけです。そしてお互いがお互いのために祈る祈りは、イエス様を介して互いに影響を与え合う。私は大変な状況の中でも不思議と落ち着きが与えられ、困難を乗り越えることができたとき、必ずと言っていいほど誰かがどっかで私のために祈っていてくれるんですよ。だから皆さんですね、ぜひですね、私のために祈ってってことをね、もっともっと今やってるんだったらもっとそれをしていきましょう。だからね、祈りの機会を増やしましょうね。そういった意味で毎週水曜日はね、祈り合うということをしていますが、もっともっとその恵みに預かっている人は祈り合うということをね、祈りの課題を出し合うということをね、していきましょう。皆さん、イエス様は神様を生きておられることを信じておられますよね。であれば、もっと祈り機会を増やしたらいいんじゃないでしょうか。祈りはですね、気休めでも自己啓発でもね、お題目でも何でもありません。申し上げたように神様に申し上げる、具体的に目に見えないだけで人格的な交わりですよね。そしてあなたが本当にですね、その霧が晴れるように状況が変わるということを経験されるならば、誰かがあなたのために祈ってくださってるんですよ。祈れば何かが起こるんです、このことは何度も話していますが、もう一度ですね、ぜひ今日お分かちしたいんです。アフリカに使わされたアメリカからの宣教師の話です。彼は診療所で神の国を広げる働きをしていました。で、彼は2週間おきに町まで2日かけて生活物資や診療所で使う薬の買い出しに行っていたんです。途中野宿をしなければならなかったんです。自転車で行きますからですね。この宣教師がいつも決まって町に買い出しに行くのをしていた町の強盗泥棒たちがですね、野宿して寝入っている宣教師を襲って金品を奪おうとしたんですね。ですが、なんと彼の周りに26人の護衛がいたので、彼らは勝ち目がないと思って逃げ出してしまったそうです。で、この宣教師は町に行った時、その強盗の一人が喧嘩をして怪我をしているのを手当てをし合って、そのことを聞いたんですね、本人から。宣教師はその時、この不思議な出来事はきっと神の守りに違いないと確信して神様に感謝をしたんです。で、このことがあってしばらくして宣教師は帰国し、アメリカの自分の教会でこの話をしたんです。するとある男性が興奮して、それはいつ起きたことですかと尋ねました。するとその男性は、その時間をアメリカの時間に換算してみると、あなたが強盗に襲われたちょうどその時間に私たちはあなたのために祈っていたんですと言ったんです。そして彼はみんなに向かっていました。その時一緒に祈っていた人はみんなここに来ているはずです、立ってくださいと言いました。宣教師がその立ち上がった人を数えたら、なんと26人だったんです。宣教師をガードした26人の護衛の数と同じだったんです。強盗はですね、その26人の護衛を見たんです。でも実際は宣教師一人しかいなかった。一度は神が人々の祈りを聞いて宣教師を守ってくださったことを確信したんです。皆さんいかがでしょうか。今もこの世界中で、この未開の地に神の御言葉がされるときに、多くの主の不思議な技が、この聖書通りのことが起こっていることを聞くんです。祈りは力です。祈りは武器です。私たちはですね、本当に祈っていけるということがどれほど幸いか。祈りは気休めでもない。祈りはキリストに救っていただいた者が天地万物と救われた三位一体なる神とつながる、交わる、愛され合わさっていく営みの手段であり、闇を打ち破る武器なんです。だから信じ切って互いに祈っていきましょう。困難や戦いがある方のために兄弟姉妹で心を合わせて祈っていきましょう。霊的戦いの戦い先生にいる、特にこの者のためにですね、祈っていただきたいんですね。今戦いを本当に日々実感します。ぜひ祈っていただきたいんですね。主のやり方で収まっていくように。皆さんどうでしょうか。つぶやきが出てくるとき祈りましょう。疑いが起こるとき祈りましょう。思い煩いが出てくるとき祈りましょう。落胆したとき祈りましょう。心が騒ぐとき 祈りましょう。そして祈り合いましょう。平安を失った時祈りましょう。そして祈り合いましょう。祈りはあなたの心をガードしてくれる。誰も自分で自分の心を守ることはできません。ですが神の力が守ってくださいます。私は祈りの時ひざまずき手を組み目を閉じる。昔イスラエルの男性たちは手を挙げて祈りました。それは私は自分の力では立ち上がれません、歩けません、何もできません、何も分かりません、私はお手上げですという、自分で自分を救えませんという、まさに自分の無力さを示す姿勢だったんです。聞かれない祈りは一つもありません。祈ることをした後に何かが起こる。この霊的期待感を持って私たちはその場を後にするんです。皆さんぜひですね、そのことを覚えたい。そして私は祈ったことには確実に神からの答えがある。最後覚えましょう。神からの答えは、はい、いいえ、待ちなさい、別の道、この聞こえている4つがある。でもそれは全部神の御から見てベストなんです。そのことを覚えて、あなたのことを命まで差し出すほどに愛しかさっている神様がよくしてくださいはずはない。そのことを覚えてますます祈りの生活を神様によって豊かなものを立て上げていっていただきましょう。祈りましょう。地の神様、あなたが今日もこの御言葉を与えてくださって感謝します。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って詐欺の祈りと願いによって、あなたからの願い事を神に知っていただきなさい。祈りは本当に力のことを今日教えてくださって感謝です。そしてこの祈りを持って互いに祈り合う、そのような関係がますますこの教会に築き上がり、今祈っているすべてのことを教会全体の祈りも含めて、あなたがなしかされることを信じ切って祈る共同体とされますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。感謝をいたします。